イースターおめでとうございます。主の復活の喜びの中で、また思いも新たにこの1年、新しい年度を始めていきたいと思います。実はこの、私どもがこうして、それぞれの礼拝のために録音をしておりますけれども、その録音を他の教会の方も、この私たちの礼拝のこの録音を聞いてくださっている方が全国におられます。そしてその中の一人の方からですね、黙示録の説教を今続けているわけですけれども、その方はですね、黙示録の説教を聞くのがですね、怖いと、恐ろしい。ですから、毎月の最後にある詩編の説教だけを楽しく聞かせていただきます。そういうお手紙をですね、いただきまして、ああ、そうですか、とですね、思ったんですよね。確かに世の終わりとかですね、裁き、黙示録はまさにそういうことが書かれてありますから、恐ろしい、怖いというふうにお感じになってしまうんだろうなと、そう思います。中には、皆様の中にもそう感じておられる方がおられるかもしれません。そのこともあってですね、今日は、黙示録ではなくて、このイースターの朝、テサロニケの信徒への手紙から、ご一緒に御言葉を聞きたい。同時に、このテサロニケの信徒への手紙ということを皆様にご紹介したいなというふうに思いました。と申しますのは、このテサロニケの信徒への手紙というのは1と2がございますけれども、両方とも伝道者パウロが書いた手紙ですね。そしてテサロニケという町に宛てた、その教会に宛てた手紙なんです。テサロニケの町っていうのは簡単に紹介しますと、ギリシャ、マケドニアという地域の、首都が当時、首都でありまして、今もテサロニキと、そういう名前になっている。これも大きな町になっていますが、当時も、港町で、陸上の交通の要所でもありですね、結構栄えた大きな町でした。マケドニアという地域の首都で、ローマから派遣されたローマの総督、エルサレムもそうでしたけれども、そのローマの総督が置かれていた場所でした。そして、パウロとたち、これパウロとシラスという伝道者二人が、ギリシャ地方への伝道を志した時に、まず行こうとしたのが、このテサロニケの町でありまして、そしてこのテサロニケで伝道を開始し、ここに教会を開拓伝道したわけですね。ただ、本当はね、長く伝道したかったんでしょうけれども、ここの町にいたユダヤ人たちがですね、彼らを迫害をしてですね、おそらく数ヶ月ですね、1ヶ月か2ヶ月、数ヶ月ぐらいしか、この場所には折れなかったんだろうと、そして他の場所へと移っていったと考えられています。これは使徒言行録にも書かれているところなんですけど、それでもですね、教会ができて、そしてその教会に、後々にテサロニケのその教会に書き送った手紙が、このテサロニケの信徒への手紙1と2なんですね。で、不思議なことにですね、ここから本題なんですけれども、このテサロニケの手紙の信徒への手紙1、2も含めてですね、ギリシャ語のですね、サナトス、これ、いわゆる死ですね。英語で訳される場合は、です。死ぬ、死ですね。生き死にの死です。サナトスという、これとても大事な言葉なんですね。キリスト教の福音というのは、この死からの解放ですね。サナトス、ですからの解放ですからね。その死から救われていくという。それは非常に大事で大きなテーマなんですけれども、だからパウロの他の手紙、例えばローマの信徒への手紙っていうのには、サナトス、死という言葉、ギリシャ語の死という言葉は少なくともですね、21回出ています。コリントの信徒への手紙、第1、第2でも16回ですね。なのに、 このテサロニケの信徒の手紙は1も2も含めてサナトスという死というこの言葉が一回も出てこないんですね。パウロが書いたのではない、我々が今学んでおります、見て聞いています、ヨハネの黙示録でもサナトスっていうのは14回出てまいります。いや、そんなことないじゃないかという方もおられると思います。先ほどなれならば、先ほど読んだところに実は死という言葉が出てきたんですね。テサロニケの信徒の手紙第5章の10節です。主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても人ともに生きるようになるためです。ここに死が出てくるじゃないかと。でもこの死という言葉は原文ではサナトス、英語で言うデスという言葉は使われていないんです。アポスネスコーですね、亡くなる、まあ、死ぬっていうふうに訳されて、そのあえてサナトスという言葉使われていないんですね。同じように4章のこの同じ378ページの上の段の4章の14節、イエスが死んで復活された、この死んだっていうのもサナトスではなくてアポスネスコーという亡くなるという言葉が使われております。まあ、同じく4章の16節、すなわち合図の号令が鳴り、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下ってこられます。するとキリストに結ばれ、死んだ人たちがまず最初に復活。ここも死が出てくるじゃないかと。これも実はサナトスじゃなくて死人という言葉のネクロスという言葉が使われておられますよね。それよりも最も顕著な、はっきりしている言葉はですね、4章の13節、1ページ戻っていただきまして、377ページ下の段、4章の13節、主は来られるというところの13節、兄弟たち、すでに眠りについた人たちについては、希望を持たない他の人々のように嘆き悲しまないで、まあ、泣いて、ぜひ次のことを知っておいてほしい。イエスが死んで復活されたと私たちは信じています。神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいます。死んだものっていうふう、これ言ってなくて、あえて眠りについているって言っていますよね。15節。主の言葉に基づいて次のことを伝えます。主が来られる日まで生き残る私たちが眠りについた人たちより先になることはありません。とこれはギリシャ語でコイマオーという言葉ですね。眠る、まさに眠るっていう言葉なんですね。デス、サナトス、死という言葉をあえて極力避けているということが分かっていただけますでしょうか。死という言葉を使わず、むしろ眠りという言い方をしているわけですね。まあだから後にですね、ここから永眠者、長く永遠に眠るというふうに誤解される中途半端なですね、ネーミン者という言い方が出てきてしまったんですね。でも本来はこれは死者です。死んだものなんです。で、なぜですね、このテサロニケの信徒の手紙が死、サナトスというのをわざわざ避けているのか、できるだけこの、眠りとかという言い方をしているのかということ。なぜでしょうか。他の聖書の箇所はいっぱい死っていうのはどんどんパウロも使ってるわけですよね。ローマの信徒にとも、その時も申しました。でもここはわざわざですね、そのサナトスを避けてるわけですよね。不思議だと思われませんでしょうか。で、考えられていることは、最初に申しましたことと少し関係があるんですけれども、このテサロニケの教会の人たちは、先ほどヨハネの黙示録が怖いとかね、その終末、最後、それはなんか読みたくない、聞きたくないという人がいるんだと申しましたけれども、このテサロニケの教会の人たちはですね、実はその死、サナトス、英語で言うデスを恐れていたと考えられています。死は怖い、恐ろしいと。頭からそう思い込んでいたんではないかと考えられています。なぜならば、死は裁きだと。神様が裁かれるんだ。死んだら神様による裁きによって、すべてのものは 神様の前に引き出されて、そして裁かれる。だから死は怖いというふうに、もうカチャッとですね、こう考え込む、もうそういうふうに頭になっていたんだよ。だからパウロは手紙を書くときに、その死っていう言葉を使うと、もうそういうふうに、あ、死だ、死という言葉が出てきた、もう固まっちゃうと言いますか、そうならないように違う言葉で、実は死は怖くないよと、そういうことをこの手紙で語りかけているわけですよね。まあなぜですね、そういうふうにこう、テサロニケの教会の人たちがそういうふうに死は恐ろしい、もう死は嫌だ、もう裁かれるっていうふうに思うようになってしまったのか、まあ、いろんな原因が考えられているんですけど、パウロは確かにここの場所で開拓伝道をして、この場所に教会を建てたわけですけれども、最初にも申しましたように、ほんの数ヶ月しかここにはおれなかったわけですよね。その後から他の伝道者たちが入ってきて、いろんなことを説教し、福音を語った。あるいはですね、パウロたちを迫害したユダヤ人たちがいましたね。で、彼らがおそらくは教会に入り込んでですね、ユダヤ教のその裁きです、神様のその死んだら裁かれるんだと言って、だから律法を守らなければいけないのだ、義人となって律法を守って生きようということを洗脳させてしまったのかもしれない、そういうことも考えられる。まあ、ちょっと理由はいろいろあるんでしょうけれども、いずれにしろ、必要以上に死を恐れるようになっていた。死は裁きであってね、恐ろしいものなんだと。そういう、こう頭がカチッとなっちゃってる、その教会の人たちに対して、パウロが、そうじゃないよと。一方では、その死、デス、サナトスという言葉を極力使わないで、そしてもう一方で、キリストにあって死ぬということは、裁かれるんじゃないんだと。恐ろしいことではないんだと。むしろ、キリストによって、キリストの復活を待つ、そのような、まあ、いわば死は眠りのような、そのようなものなんだ、ということを、この手紙で、語っていったと。まさに、それがですね、今日の箇所によく出ています。テサロニケの信徒への手紙第1の第5章の9節ですね。9節。神は、私たちを怒りに定められたのではなく、裁きやね、怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたんだよと。神様は罪人を救おうと、愚かな者たちを救おうとしてくださっているので、罪人を裁こう、怒りを持ってね、裁き、そして滅ぼしてしまおうとしているんじゃないんだよと。主イエス、救おうとしてくださっているんだ。そのために主イエス・キリストを送ってくださったんだよ、ということを、パウロはここで語っているわけです。また面白いのは、そのテサロニケの教会の人たちは、一方で、その主が恐ろしい、もう死んだら終わりだ、死が裁かれるんだ、というふうに考えていましたから、じゃあ今はもう好き勝手なことをやろうよ、という人たちも教会の中にはいたそうで、いたようであります。もう今のうちに好きな勝手なことをして、もう死んだら終わりだから、裁かれるならもう好き勝手に生きようって。だから、この箇所の五章のですね、6節からちょっと読んでみましょうか。したがって他の人々のように眠っていないで、目を覚まし、身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酒に酔う者は夜酔います。しかし私たちは昼に属していますから、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの希望を兜としてかぶり、身を慎んでいましょうって。勝手気ままなね、好き放題な生き方をするのではなくて、私たちは酒に酔っ払うのではなくて、昼間の子なんだよと。だから、身を慎んで、生きていこうと。 非常に節制をもですね、ここで語っているというふうにも読める箇所なんですね。まあ、いずれにしろ、ともかく死が恐ろしい、死は裁きだと。それに対して、いや、もはや死は恐ろしいものではなくなったんだと語っていくわけです。なぜならば、十節。主は私たちのために死なれましたと。それは私たちが目覚めていても眠っていても、主と共に生きるようになる、なるためですと。まさにですね、最後のこの十節においては、サナトスではなくて、アポスネスコという言葉、それとよく似てね、神、イエス・キリストが本当に私たちのために亡くなってくださったのは、私たちのために死んでくださったんだと。それは私たちを生かすためなんだ。殺すためや裁くために、キリストがおられたんじゃないよと。私たちを生かすために、キリストご自身が死んでくださったんだと。そういうことなんだ。我々はだから生きるんだと。生かされているんだということを、ここで一生懸命語っている、それが十節の言葉なんですね。目覚めていても眠っていても死と共に生きるようになるためですと。これは明らかにここには復活。今日はイースターの礼拝ですけれども、キリストの蘇りが考えられている前提となっていると言ってよいと思います。死んで終わりではないんだよ。死んで蘇られて、そして天に昇って、私たち一人一人のことをずっと見守っていてくださる。そして私たちのそばに聖霊を与えてくださって共にいてくださるんだ。そして私たちもまたこの世の死を、この世は死は死でもう終わりではなくて、それでデッドエンドではなくて、死の向こう側にキリストと出会う、キリストと会う、私たちの復活の時があるんだと。私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためだよって言うんですよね。で、このことはこの上の段のですね、4章の14節にも語られています。13節から読みましょうか。前のところから言うと、兄弟たち、すでに眠りについた、 4章の13節、377ページにします。最後のところですね。兄弟たち、すでに眠りについた人たちについては、希望を持たない他の人のように嘆き悲しまないために、ぜひ次のことを知っておいてほしいと。嘆き悲しむなって。イエスが死んで復活されたと私たちは信じています。ちゃんとここには復活が出てまいりますよね。神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいますと。だから、死はもうそれで終わりじゃないよ。眠りに一時ついて、必ずキリストと一緒に目覚め、キリストの御前で共に復活する、そういう時があるんだよということを知ってほしいと。そしたら死が恐ろしい、怖くない。新しい思いを持って復活のその眼差しの中で生きていけるよと、その言っているのがこの手紙なんですね。どうでしょうか。もうですね、私はもうこれで今日の説教は終わってもいいかもしれないと思います。長い説教はやめてくれと言われていますので、ただ、長くならないように注意してしながらですね、もう一つだけこの今日の聖書の箇所の5章の10節の言葉の意味についてですね、もう一つだけ話させてください。主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためですと。この目覚めていても眠っていてもとあります。このことは何を意味するのかということは、そこには3つの意味が含まれているのだと考えられています。一つはまさに字の通り、目が覚めている、起きている時ですよね。それから眠っている、寝ている時なんです。当時は、夜、ベッドに入って、そして眠る時には、こう祈りをします。これはユダヤ教でもそうです。キリスト教でもそうなんですけど、神様、私の霊を見てに委ねますと当時の人は祈ったんですね。 私の霊、あるいは魂というふうに言われたりもしますけれども、見てに委ねます。これは、もう眠ったら、自分がどうなるかわかりませんよね。死んでしまう。それこそ、例えば、強盗が起こったり、心臓病気でね、心臓発作になったり、あるいは地震や天変地異が起こるかもしれません。寝ている間に死んでしまうということがあるかもしれないから、その、寝ても、私のその魂を見てに委ねます。私はそのことをもうあなたに委ねますから、その生死をね、委ねますから、私は、今、眠りにつきます。そういう意味で、目覚めていても眠っていても、主と共に生きるようになるためだと。寝ている時でも、神様はちゃんとイエス・キリストは寝て、見守っていてくださるんだよ、というね。そういう意味での、目覚めていても眠っていてもと。もう一つ、二番目の意味としては、先ほど申しました。死というのをあえて眠ると言っていましたね。したがってこの目覚めていても眠っていてもというのは生きていても死んでいてもと。それこそこれはイエス様の福音の復活の福音ですね。生きてもいても、そして死んだとしてもその天の御国においてキリストと共に生きる、そのような時があるんだよと。またそういうふうにも確かに読めるとそう思います。実はもう一つ意味があるんだ。三番目ですね。これは聖書の独特の言い方であると。聖書の考え方に、沿って言うならばですね、信仰的に目覚めている時も、信仰的に眠っている時もと、そういうふうにも読めるんですね。そうとも考えられるんです。自分の信仰が元気で力強く燃えている。まさに生き生きと信仰によって生かされている。まさに目覚めている。本当に信仰において目覚めている。そういう時もありますけれども、逆にいろんな出来事があったり、いろんな状況が重なりますと、私どももそうですけれども、もう嫌になる時ってありますね。むしろ、こう、神様に背を向けている時っていうのは私たちもあるんじゃないでしょうか。あるいは、こう、眠っている時、もう、その、信仰的に考えられないって言いますか、自分のことばっかり、そして自分の損得感情、この世のことばっかり、こう、考えている時には、霊的な意味では眠っているということがあるのではないでしょうか。教会からも足が遠のいてしまって、祈ることも賛美歌を歌うこともしないような日々、まさに信仰的に霊的に眠っている時って、まあ信仰的な仮死状態なんて言ったりしますけれども、です。それは我々にもありますね。こう身も心も固くなってしまう。神様に対してね、固くなりになるって言いますか、意固地になって自分の中に閉じこもってしまうような時ってある。まさに信仰的に眠っている時、目覚めてない、そういう時があるんだと。でもここが大事なんですが、でも目覚めていた、いるからいい、眠っちゃってるような状態だからダメだ、神様は共にいない、主は共にいてくれない、そうじゃないんだというんです。十節は目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるんだ、生きていても、そしてたとえ死んだとしても死と共に生きるようになる。それがキリストの復活とイースターだ。そうであるならば、どんな時でも、信仰的に燃えている時であっても、いやむしろ信仰的に眠った状態、霊的に眠っている神様やイエス様に対して、あるいは教会に対して背を向けているような時もですね、キリストはそばにいてくださるんだよ、実は、という言葉なんですね。気づかない、私たちは認めたくないですけれども、固くなりになってですね、イエス様の方を、こう、あえて見ないようなにして、ちょっとこう、顔を向けてください、向こうを向いててくださいなんて思っちゃうような、そういう時もイエス様はしかしちゃんとそんな私たちのそばにいてくださっているんだよ、って言うんですよ。それがキリストの 死と復活なんだと。今も天において私どもをちゃんと見ていてくださって、聖霊を注いでくださり、癒しを与え、力を与え、祝福をもって望んでくださっている。そのことを忘れないでいてほしいっていうんですね。死を超えてもなおキリストは共にいてくださる。私たちが情けない愚かで、自分ではどうしようもないような意固地になってしまっているような状態を、しかし関わらず、それに関わらず、そんな時であっても、あなたのそばに主はいてくださるんだよ、という。これ素晴らしい言葉じゃないでしょうか。で、このことを信じられるならば、私たちはどんな時でも生きていけるんだ。どんな、自分がどんなひどい状態になっても、主が共にいてくださると。前を向いて、見上げて生きていける。そのことを、支えられる、教えられる素晴らしい言葉だなと思います。実はここで伝道者パウロが主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためですと十節言ってますよね。ここでこう言い換えても全然大丈夫なんです。私たちのために復活されましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても死と共に生きるようになるためですと。あるいは死んで蘇られたが、それが私たちがと。あえてですね、ここでパウロは死のことしか触れてないんです。主は私たちのために死なれましたが、あえてパウロは死なれたことに強調点を置いていますね。それはずっと今まで語ってきました死ということをテーマがあるからでありましょうし、同時に、それはイエス様は私たちと同じ死の苦しみを味わってくださったということがここに込められているだろうと考えられます。人々に裏切られ、そして弟子たちに捨てられ、兵士たちからに叩かれて、唾を吐きかけられて、丸裸にされて、惨めな犯罪者として十字架にかかられた、あのあらゆる恥ずかしめを受けられて、あらゆる人の裏切りや嫉妬や馬鹿にされ、いじめられ、無視されて、まるで汚物のようにね、汚いものであるかのように捨てられて十字架にかけられたんだ。それがイエス様なんだって言うんです。だからこそ私たちが目覚めていても眠っているっても、私たちを捨てられることはないっていうことなんです。私たちがどんな状態になっても、キリストは私たちのことをちゃんと分かってくださる。我々がどんなに人に裏切られ、傷つけられ、ひどい状態、そしてもう神様なんかいない、神様なんか自分のこと見ててくれないとそっぽを向いているような、まさに主よ、どうして私をお見捨てになったのですかと、あの十字架の上でイエス様が叫ばれたような、そのような状態をもキリストはちゃんと経験してくださって、そのような状態の中をまさに死んでくださったことが、私たちがどんな状態でも、死んでる状態、眠っている状態であったとしても、主は私たちのそばにいてくださる。なんだ、何やってんだとかね、もうお前なんか知らない、そうおっしゃることはないのだと。わかるよ、その大変さ、辛さ、厳しさ。私もまたその厳しさを、はるか辛いことを経験した。人間の愚かさ、情けなさ、それをその死をもって経験してくださったって。だからこそ共にいてくださるんだ。目覚めていても、眠っていても、死んでいても、共に生きるようにしてくださると。何とかして私たちを生きようと、何とかして生かそうと、そのように導いてくださる。あんな死は、あんな辛い目に遭わせないように私たちを導いてくださる。それが孤独にさせないように導いてくださる。孤独の本当に神様に捨てられて死ぬような辛さを味わわせないように、私と共に生きようと、そうしてくださるのが キリストだよ、キリストの救いだよって言うんです。だから生きていける、あるいはだから死ねるんだと、そうここでパウロは実は語っている言葉なんですね。どうでしょうか。このことをパウロは伝えたかったのではないかと思います。私はここで私自身が思いましたのは、イエス様が十字架の上で七つの言葉を語られましたけれども、その中の周りの人たちが、神の子なら自分を救ってみろと、十字架から降りてこい、そしたら信じてやるという、そういうあざけりの言葉に対して、イエス様が、父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと、そう許しの言葉をイエス様はおっしゃったんですよね。何をしているのかわからない、そのものをも憐れみ、許そうとしてくださってるわけでしょ。自分に対して本当にひどい言葉を発し、あざけっている、そのものをも許してやってくださいと、彼らは自分たちが一体何をしているのか分かんない、そんなものをも主は慈しんでくださって、彼らの許してあげてください、罪を許してあげてくださいと、取りなしの祈りを捧げてくださったんだ。まさにその凄さですよね。それはイエス様以外誰も真似ができない、そんなイエス様だからこそ私たちは全てのことを主に申し上げ、あらゆる時に主が支えてくださっているんだって、そんなイエス様に我々は支えられているからこそ、最後テサロニケの信徒の手紙第5章11節、ですからあなた方は現にそうしているように励まし合い、お互いの向上に心がけなさい。そういうイエス様に支えられ、守られている、もうその自分でも自分のことがわからないような、もう意固地になっている時でも主が共にいてくださる。彼らを許してあげてくださいと言ってくださる。だから、そんな私たち同士、励まし合い、お互いの向上に心がけなさい。つまり、互いに励まし合おうよと。お互いの向上のために一緒に手を携えていこうよと、それが教会の群れ、信仰者の仲間じゃないのかって言うんです。イースターの後のあの弟子たちの姿を思い浮かべることができます。愚かなものをも主は支えようとしてくださっているんだ、だから互いに励まし合い、お互いに向上に心がけていこうよ、互いに愛し合いなさいとおっしゃった言葉につながるように思います。お祈りをします。天の父なる神様、イースターの朝、あなたが私たちを本当に愛してくださっていることを改めて思わせられます。そして同時に、死は怖くないと、だから自暴自棄にならないで、開き直るのではなくて、身を慎んで生きていこうと、互いに励まし合いながら、お互いに上を向いて神様を見上げて生きていこうよと、そうパウロはここで一生懸命テサロニケの教会の人たちへ語りかけています。私たちもまた、死は恐ろしく怖いです。自らの滅びを思うときに、本当に一つ一つがどうなってしまうんだろうかと、本当に重い状況があります。主を憐れんでください。でもどのような状況になっても、あなたが共にいてくださる、そのことを信じて、前を向いて一つ一つ歩んでいきますように、願わくは互いに励まし合いながら、愛し合いながら生きていけますように、皆によって祈ります。アーメン。では賛美歌をご一緒に賛美いたしましょう。326番、賛美歌の326番を賛美しましょう。 献金を捧げましょう。感謝と献身の印の献金を捧げましょう。鳥なしの祈りを祈ります。私たちの誠の父なる御神様、こうしてイースターの朝に私たちをここに招いてくださったことを感謝いたします。主よ、すぐる一年が本当に私たちの思っても見ないような状況や、多くの方の犠牲があり、今に続いています。そしてこの一年も、新しい年も、これからどのようになるか、本当にわからない状態があります。どうぞしよう。しかしどのような状態になっても、あなたは共にいてくださると、今日の御言葉にありました。どうぞ、一つ一つ、あなたが必ず、ここにも導きがある、これもあなたの導きだと、そう思い定めて生きていけますように。私たちの教会の歩みを守ってください。この教会に関わるお一人お一人を支え、その歩みを守ってください。また同じ信仰の友にある、その一人一人を、どうぞあなたが支えてください。病にある方、看病にあたっていらっしゃる方、いろんな状況の中で、もがき苦しんでおられる方の上にあなたが共にいてください。若い人たちのその心を支えてください。年配の人たちのその体を支えてください。新しい歩みをどうぞ一人一人、あなたが先立って導いてくださいますように。今の時を感謝しつつ、このお祈りイエス皆を通してお捧げいたします。アーメン。主の祈りを祈りましょう。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。ご報告をいたします。週報のお知らせのページを、お開きください。本日の礼拝と集会自習以後の予告、宣言発令前の状態で礼拝を再開しました。ただ依然として自粛なさる方はどうぞお続けくださると幸いです。そのためにこうして音声の発信と説教の要約の掲載は続けます。今日はイースター礼拝です。教会の礼拝では日曜学校の教師と幼稚園の新任の常勤の教師、浅野恵里さんの任職式があります。4月から平日の集会を平常通りに戻しています。夜と朝の祈祷会を開始いたしました。ただ4月の半7回はお休みになります。お知らせとしては、本日、教会ではオリーブの葉442号が発行されました。寄稿された方、してくださった方、編集委員のご奉仕に感謝します。どうぞよろしければ、教会に、取りに来てくださると、各種報ボックスに収めてあると思います。富士見幼稚園より、今週の5日、明日ですね、補助の先生も含めて、全員の教師会を持ちます。そして新年度の歩みを開始します。8日木曜日より保育が始まり、入園式は来週12日月曜日です。どうぞ今年度の幼稚園の歩みの上にも主のお支えをお祈りください。 その他のことは修法によってご承知おきください。賛美歌29番を賛美し、祝祷、そして黙祷をもって礼拝を終わります。賛美歌29番。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことを、あなた方は知っているはずです。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、あなた方、一同と共に。